はい、ローマ神というの手紙第1章6節7節です、今日のところも短いところです、ここで、この6節7節ですね、すぐに見てわかることは、最初に出た言葉が繰り返されているというところですね。それは、その異邦人の中に、要するに異邦人をキリストお知らせですね、そして異邦人が神様キリスト様に従うように、真実なキリスト様に従うようにと恵みを受けて使わされたものになったんだと言ったと。その異邦人の中に、異邦人これローマ神とローマですから、イエスキリストのものとなるようにこれ召されたとありますが、前から言ったように単にコールですね、英語訳でもみんなコールドです、呼ばれたということです。で7節ももう一度ですね、神の愛され召され呼ばれ呼び出されて聖なるものとなったローマの人たち一同へと書いてあります。そのこの一章の一節のところにも言いましたですね、パウロ自身も最初に、呼び出された、この一般の世界、人間の集団なんかから特に呼び出された。呼び出すっていうものは、まあ、選ぶということに似てますね。例えば、運動会があった。たくさんの人が、まず最初に走るのは誰にしようかと。あるいはこの中で、5人がリレーをするんだと。たくさんの人の中からまず選ぶ。この5人だけということになりますと、これは呼び出す、選ぶっていうものが結びついてるんですね。で、パウロは呼び出された。それと同じ、我々、とかローマのクリスチャンも一般の人もみんな実は呼び出されたんだと。ですね。これは前にも詳しく言ったように、一人一人のクリスチャンが実はみんな呼び出されたものなんですね。呼び出しを受けたということです。そして、その呼び出しを受けたのは、イエス・キリストのもの。これは、原文ではイエス・キリストの属格、所属する格。過去の変化があるんですね。主格、属格というふうにですね、余格、対格とかいうふうに、主格っていうのは、まあ、私がとか私はとかいう場合に主格、属格って私の何それ、所属を表すから属格っていうんですね。まあ、そういうふうにですね、原文では属格が使われて、イエス・キリストの所属となるために、英語訳では belong to とかいうのをですね、使っているのも多いです。で、まあ、何のために呼び出すか、これはまあ、一般の世界ではその能力があるから呼び出すわけですね。コンクールに出す、クラスの中から数人を呼び出す、あるいは、まあ、マラソンがあると、これも長距離に長けた人を選び出す、で勝つためだと。で、私たちが特に呼び出されたのは何のためか、イエス・キリストのものとなるために、こういう表現がここで出されています。イエス・キリストのものになる、特にイエス・キリストのものとされて、そうしてですね、どうするか。イエス・キリストのものとなったものはですね、当然そこからイエス・キリストの良き恵みを限りなく受けて、そしてそれを周囲にまた手渡すわけです。そういうことのためにイエス・キリストのものとなるですね。例えば人間がですね、誰かの人間のものになる。昔は結婚したらその女性をですね、自分のものにしたとかいう言い方しますが、それは昔は女性っていうのは男性の言うがままにやはり支配をするのが当たり前だったわけですね。だから離婚も自由にできたということがあります。女性は男性の持ち物であったと。さらにもっと昔はですね、その殿様の持ち物、これはその藩に住んでおる人間、みんな一種の持ち物で、さらに、それのもっと上の徳川幕府は 全国を自分の持ち物として勝手にですね、滅ぼしたり、その別のところにやったりとできたわけです。そういうように人間が持ち物とする場合には、なんか自由にするために持ち物とするわけですね。自分が自由にしたい。あれ自分のものでなければ自由にならないわけです。例えば車でもレンタカーであると、レンタカー借り取るわけだから自由にならない。もう、ここからここまで乗るとかですね、時間とか料金とか、あるいはどこでも乗る人はできないし、自分の家まで帰ってきて自分のものにできない。まあ当たり前の話ですが、ところがイエス・キリストはですね、イエス・キリストのものになったらですね、これはパウロが最初に言ったイエス・キリストのしもべってありますね。これはまあ言葉では奴隷という言葉であると、ドゥーロスという言葉であるということは前に言った通りです。ですからある有名な個人訳ではスレイブと、奴隷とそのまま訳しているのもあるぐらいですね。パウロ自身が確かにイエス・キリストのものになっているんですね。人間のものになったらアメリカの黒人奴隷のようにですね、本当に動物のように徹底して使われるんですね。鞭で縛いたり、朝から晩まで教育をもう全く受けさせられないし、親子引き離されて売買されたりとかですね、背いたら鞭で激しく縛られる。そういうふうに全く言うたとおりするんだけど、イエス・キリストの持ち物、イエス・キリストの奴隷、イエス・キリストのしもべとなったときには、イエス・キリストの言われた通り確かにする。でもそれは完全な愛と真実からなされる、命じられることであるというわけなんですね。そして、それをですね、行う力も共に与えてくださる。人間の持ち物になったら、その人間の欲望、支配欲、儲け、そういうことのために使われますが、イエス・キリストのものになればですね、神の国のために、一番良いことのために、使っていただくために、私たちはイエス・キリストのものとされるわけです。だから、特定の人間のものと、決して、私たちは誰にもなりたくない。人間のものになったら必ず捨てられとくか、心変わりが去る。そしてまた、必ず良くないことが起こりますね。神様のイエス・キリストのものになれば、これはもう本当にいいことしか起こらないということになるんです。たとえ病気になっても、たとえ人から悪く言われ、誤解され、あるいは大きな罪を犯してしまっても、イエス・キリストのものになっていれば、そういうあらゆることに対して、私たちは耐えていくことができるということなんですね。イエス・キリストのものとなるように、そして神の国のために働く、ということになるんです。そしてさらにまたそのローマの信徒のことをですね、イエス・キリストのものになるために呼び出されたと言った後で、今度はその背後に愛があったと言うんですね。ここでも再び召されて聖徒となったと、イエス・キリストのものとなった、聖徒となった、ここに2つの言い方をしています。これはですね、聖なるものというのは、前にもこれはもう何度もなく言ったんですけど、ホイハギオイということはですが、このハギオスという言葉は確かに聖と訳されるんですけども、元来このヘブライ語もこのギリシャ語もですね、だいぶニュアンスが違うわけですね。どうしても日本語ではやはり聖というとですね、聖人ということ、聖者やとか聖人とかいうふうな、どこか本当に人間には使える難い完全な人、まあ、そういうようにですね、聖という字をこう連想してしまうんですね。三大聖人、四大聖人とか言って、歴史の中でも2000何百年の間も3人や4人しかないんだとか言ってですね。だから、まあ、カトリックの聖者やる人でも極めて、一部の人ですね。これはここで言う聖なるものってそんな特殊な人では全然なくて、クリスチャン全部が言ってるんですね。成り立ての人もみんな含めて。ということは分かりますようにですね、クリスチャンになったすぐの人は完全無欠であるはずがないわけですね。この聖なるっていうのは、 この創世記の一番最初の使い方を見ていただいたら分かりますようにですね。一番最初のところって何かというと、第2章の3節ですね。創世記第2章の3節です。でここのところを見ていただきますと、よく知られた言葉ですね。これは第7日の日を神様は祝福し、そして性別されたとなっております。これはですね、性別の別をつけてありますけれども、完全にされたというのとは違うわけですね。聖人というと完全無欠というあれがイメージありますが、第7日目を完全無欠にしたとか、そんな意味ではないわけです。だいたい日本語で、あの人は聖人だなんて、本当に人間に関して聖というのは使うんですけど、ここでは 火をですね、特定の火をそういうした。ここでは、トゥデイ・イングリッシュバージョン、現代英語訳ってよく読まれている英語訳ではですね、2章3節、こういうふうになるんですね。He blessed the seventh day and set it apart as a special date. もう一回言います。He blessed the seventh day and set it apart as a special date. 要するに、この聖っていうのはですね、新改訳ではですね、神は第7日目を祝福し、この日を聖と扱われた。聖である。聖別の別を入れてないんです。もともとこの字は、このヘブライ語はですね、聖とするという言葉なんです。で、聖とするっていうのは、今読んだ英語訳に現れているようにですね、セットアパート。分けるという意味が本質にあるんですね。この世的なものから分けると。普通の用途とは分けると。それからギリシャ語の方の用語にも共通してあるわけです。ですから、第7の日は特別に分けたんだと。特別に神が祝福したんだと。そういう特別に分けたから、この新共同の訳などはですね、分けた、聖としたっていうのを、これ分けるっていうんで、聖別したというふうに訳してあるわけです。ですから、このローマ書のところ、あるいは新約聖書に、たくさん出てきますが、この聖なるものとした、これは口語訳で聖と、としてあったことがですね、召されて聖徒となった。聖徒教会もありますが、そう、これは呼び出されてですね、ちょうど安息日が分けられたように、呼び出されてキリストのものとされたものが分けられたということなんです。呼び出されて分けられたもの、この世的なものと分けられた、神のための、使うものだと、神のために使うものだと、神の国のために。そういうものとして分けられたものとなったローマの人たち像にと言っているわけです。いろいろ私たちも罪を犯して弱いものが出せるけれどもですね、確かに分けられて神の言葉を委ねられて、神のことを全く知らない人に少しなりとも証し伝える、神の言葉を知った者としてほんのわずかにもその世に生きると、それは分けられてるからなんですね。そのように生きなさいと、そのために分けられて取っておかれたわけです。クリスト者とはそういうふうに神様から別のところに別枠として取っておかれたものなんです。まあ予算でも何でもですね、本来思考するものと別枠に取ってのけておくところがありますね。この世の大きな流れ、動きと別に神の国のために取っておかれたもの。これが性別と訳されているんですけど、まあ本来そういう意味なんですね。で、私たちの父なる神と主イエス・キリストからの恵みと平和があるように。父なる神とこのイエス・キリストということを併記してよく言うわけですね。本質は同じなんですけど、イエス・キリストっていうと聖霊 としてですね、あるいは生きて私たちの内に宿り、非常に身近なものという感情をもたらすわけですね。実際のこの地上に肉体をまとって、人間と同じ形をして手回しになって苦しんだり、あるいは水の喉も渇いたり疲れられたり。もしイエス・キリストが来なかったら、神と非常に遠い何か存在ですね、うかうか近づくだったら、立ち滅ぼされるような瞬間な、崇高な存在。けど、イエス・キリストになってから、非常に身近なお父様と、だから神様のことを呼べるようになったのもイエス・キリスト様のおかげなんですね。イエス・キリスト自身が非常に近い存在になった。で、この二つを言うことによって、非常に尊厳な、厳粛な存在である神様と、全く本来入れない非常に身近なですね、私たちの最も身近な存在、心の中にもすぐそばにも追ってくださるのはイエス・キリスト。そういう神様の側面ですね、イエス・キリストとに現れた神様の側面、両方をいつも思い起こすわけです。最も親しい存在です。最も瞬間な、崇高な方と、両方側面をですね、私たちは同時に思い浮かべることができるわけです。で、そこからの恵みと平和。この平和は、ヨハネ福音書で言われているように、この世の平和、平安でなくて、主の平和なんですね。神の平和であり、神様が持っている平和。壊れない平和。私たちは死んだ後も主の平安で満たされるだろうと思います。地上の平和は、どうしても妥協とかですね、相手が本だったら、まあ、入れとこうかと。みんなが一人一人徹底して自分の主張をすれば、もう決して合わないから、だから、この世の平和はいつもある種の妥協。相手に少々非難の気持ち、あるいは相手を見下す気持ち、あるいはまあ場合によって尊敬の気持ちはあるかもしれませんが、そういう何らかの気持ちが入り混じって、まあまあ平和と。国際間の平和も、さらに典型的なものですね。もう駆け引きとか、そういう、北朝鮮とか、まあ、かろうじて平和を、韓国、また日本、アメリカが保つと。本当に駆け引きですね。北朝鮮側から非常に良くない駆け引きを仕掛けてきますが、そういうことを受けたら、日本もすぐに軍病だから増長せないかんのだなんていうふうにですね、そんなことを言い出してもおります。そういうことを見てわかりますが、戦い、戦争が起こっていないって、もう、こういうような駆け引きの産物なんです。で、第一世界大戦、第二世界大戦は、そういう駆け引きをしてもしても、どっと壊れたと。これは主から来る平和っていうのは、こういう駆け引きが一切ないというわけですね。その点では、地上のあらゆる人間関係の平和とは違う。人間はどんなに、この、例えば同じこういうキリスト教の教会、集会、あるいは夫婦兄弟、もう人間の深い感じ方はもう相当違うわけですから、経験も違うし、能力も違うし、霊性も違うわけなんですよね。ですから、全くぴったりいうことはないわけです。必ずどこかで食い違う当たり前なんですが、イエス様とはですね、私たちが絶えず心を向けることでぴったり合う、誰ともぴったり合うというところがあるわけですね。そして、ぴったり合わないのは罪をまだイエス様に告白してないからですから、この罪を許してくださいと心から願えば、私たちは義とされる、要するに平和な関係に戻るわけです。そういう神様の持っている揺るぎない平和、神様から与える平和がいつもあるようにと。恵みっていうものはいろんなものを全部含んでいるわけなんですけども、特に本来与えられる値打ちがないのに与えてくださる、そういうニュアンスを強く持っているわけですね。与えられる値打ちがないのに不思議と助けていただいたり、不思議と良い人と出会わせていただいた、不思議と病気も癒していただいたり、あるいは病気なのに不思議と力を与える、その本来受ける値打ちがないのに、何か不思議と与えられる良きものを、神様から与えられる良きものを、この恵み、カリスと言っているわけですね。その2つもパウロや他のお手紙でもですね、書いてしても絶えず祈っておると。こういうところにパウロの祈り、願いの本質的なものがここにも既に現れているわけです。だからこういうところも単に表面的に読むんじゃなくて、私たちもまたこういうことですね、神様とイエス・キリスト様からの恵みと平和、あるいは平安とも訳される言葉ですね、恵みと平安が誰それさんにありますようにと。その短い祈りだけでもいいわけですね。長々言うとかえって人間的な気持ちが働くことがあるんですね。 人間的な言い訳めいたりですね、人間的な祈りの中で人を教えようとしたり、なんかそういった祈りは聞いてて良くないんですね。それよりもこういう短い心を込めて短い祈りを祈るのがずっといいわけです。主の祈りもそうですけども、神様とキリスト様からの恵みと平和が参加する人にありますようにと、心を込めて祈るというだけでも本当にこの良い祈りであるので、私は祈りはできませんとかいうことはないわけですね。心を込めてこうした聖書のある祈りを私たちの祈りとすると、聖書に書いてあるように、パウロも恵みを受けて、人となった、私たちも恵みを受けて使わされたものになっていると、そういうふうに、聖書に書いてあることはパウロであろうが誰であろうがですね、2000年前かかろうが2700年前かかれたことであっては、不思議と今の私たちにも当てはまると、私たちもそれを受け入れて、それをもう少しなりとも生かしていくことができるという、そういうことになっているのがわかります。はい、以上です。